それでは司会者がお呼びいたします。創世記47章の1節から31節まで。ヨセフはパロのところに行き、連れて行った。私の父と兄弟たちと羊の群れ、牛の群れ、そして彼らのものすべてがカナンの地から参りました。そして今ゴセンの地におります。彼は兄弟の中から5人を連れてパロに引き合わせた。パロはヨセフの兄弟たちに尋ねた。あなた方の職業は何か。彼らはパロに答えた。あなたのしもべどもは羊を飼うもので、私たちもまた私たちの先祖もそうでございます。彼らはまたパロに言った。この地に起立しようとして私たちは参りました。カナンの地は飢饉が激しくて、しもべどもの羊のための牧草がございませんので、それでどうかあなたのしもべどもをゴセンの地に住ませてください。その後ファロはヨセフに言った。あなたの父と兄弟たちとがあなたのところに来た。エジプトの地はあなたの前にある。最も良い地にあなたの父と兄弟たちとを住ませなさい。彼らはゴセンの地に住むようにしなさい。もし彼らの中に力のある者がいるのを知っていたら、その者を私の家畜の係長としなさい。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した。パロはヤコブに尋ねた。あなたの年はいくつになりますか？ヤコブはパロに答えた。私のたどった年月は130年です。私の祝いの年月はわずかで、不幸せで、私の先祖のたどった祝いの年月には及びません。ヤコブはパロに挨拶して、パロの前を立ち去った。ヨセフはパロの命じた通りに、彼の父と兄弟たちとを済ませ、彼らにエジプトの地で最も良い地、ラメセスの地を所有として与えた。またヨセフは、父や兄弟たちや父の全家族、幼い子供に至るまで食物を与えて養った。飢饉が非常に激しかったので、全地に食物がなく、エジプトの地もカナンの地も飢饉のために衰え果てた。それでヨセフはエジプトの地とカナンの地にあったすべての銀を集めた。それは人々が買った穀物の代金であるが、ヨセフはその銀をパロの家に納めた。エジプトの地とカナンの地に銀が尽きたとき、エジプト人が皆ヨセフのところに来て行った。私たちに食物をください。銀が尽きたからといって、どうして私たちがあなた様の前に死んでよいでしょう。ヨセフは言った。あなた方の家畜をよこしなさい。銀が尽きたのなら、家畜と引き換えに与えよう。彼らがヨセフのところに家畜を引いてきたので、ヨセフは馬、羊の群れ、牛の群れ、およびロバと引き換えに食物を彼らに与えた。こうして彼らはその年、すべての家畜と引き換えた食物で彼らを切り抜けさせた。やがてその年も終わり、次の年、人々はまたヨセフのところに来ていった。私たちはあなた様に何も隠しません。私たちの銀もつき、家畜の群れもあなた様のものになったので、私たちの体と農地の他にはあなた様の前に何も残っていません。私たちはどうして農地と一緒にあなた様の前で死んでよいでしょう。食物と引き換えに私たちと私たちの農地とを買い取ってください。私たちは農地と一緒にパロの奴隷となりましょう。どうか種をください。そうすれば私たちは生きて死なないでしょう。そして土地も荒れないでしょう。それでヨセフはエジプトの全農地をパロのために買い取った。飢饉がエジプト人に厳しかったので、彼らが皆その畑を売ったからである。こうしてその土地はパロのものとなった。彼は民をエジプトの領土の端から端まで町々に移動させた。 ただし、祭司たちの年は買い取らなかった。祭司たちにはパロからの給与があって、彼らはパロが与える給与によって生活していたので、その土地を売らなかったからである。ヨセフは民に言った。私は今、あなた方とあなた方の土地を買い取って、パロのものとしたのだから。さあ、ここにあなた方への種がある。これを地にまかなければならない。収穫の時になったら、その五分の一はパロに納め、五分の四はあなた方のものとし、畑の種のため、また、あなた方の食料のため、また、あなた方の家族のもののため、また、あなた方の幼い子供たちの食料としなければならない。すると彼らは言った、あなた様は私たちを生かしてくださいました。私たちはあなたのお恵みをいただいて、パロの奴隷となりましょう。ヨセフはエジプトの土地について、五分の一はパロのものとしなくてはならないとの一つの掟を定めた。これは今日に及んでいる。ただし、祭司の土地だけはパロのものとならなかった。さて、イスラエルはエジプトの国でゴセンの地に住んだ。彼らはそこに所有地を得、多くの子を産み、非常に増えた。ヤコブはエジプトの地で17年生きながらえたので、ヤコブの一生の年は147年であった。イスラエルに死ぬべき日が近づいたとき、その子、ヨセフを呼び寄せて言った。もし、あなた方の心にかなうなら、どうかあなたの手を私の腿の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。どうか私をエジプトの地に葬らないでくれ。私が先祖たちと共に眠りについたなら、私をエジプトから運び出して、先祖たちの墓に葬ってくれ。するとヨセフは言った。私はきっとあなたの言われた通りにいたします。それでイスラエルは言った。私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは床に寝たままお辞儀をした。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、キリウサとしての歩みと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が開かれました。この御言葉を通して、また御言葉の取り継ぎを通して、お一人お一人に神様が語りかけてください。私たちは御前に出ておりますので、どうぞお一人お一人の心に主が触れてくださいますようにお願いいたします。また、このような事態の中にあって、この説教音声を聞きながら礼拝を捧げる方、また説教原稿を読みながら礼拝を捧げする方もおられます。どうぞその場にあって主が働きかけてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
3月に入りました。まもなく東日本大震災から9年目を迎えようとしています。皆さんもよくご存知の福島の第一原発から最も近い教会である福島第一聖書バプテスト教会もあの時被災しました。この福島第一聖書バプテスト教会の歩み出しはわずか2700人の寒村である大野村での礼拝から始まります。しかし、その2年後に大野村にリバイバルが起き、57名の受洗者が起こされ、クリスマスには500名の方々が集ったと言います。教会は徐々に成長していき、50年間でさらに3つのチャペルを建て、日本で最も成功した教会の一つとなりました。しかし、9年前の原発事故によって、町は封鎖となり、教会に集う信徒もろとも避難生活を余儀なくされました。被災地から教会ごと集団での避難生活を日本各地を転々としながら送る様子を いつしか流浪の教会と呼ぶようになりました。これは故郷古島を福島を追われ流浪する神の家族たちを聖書に出てくるイスラエルの民とかけて、まさに現代の日本の流浪の民と表現したのです。その後も紆余曲折ありましたが、主の導きによって5つ目のチャペルが福島県いわき市に泉チャペルとして建てられました。被災後に建てられたこの5つ目の泉チャペルは別名翼のチャペルと呼ばれています。それはこのチャペルが大熊町の方向を向きながら建てられており、やがての復興を待ち望みながら羽を休めている鳥をイメージしているからです。大熊町を追われた流浪の教会がようやくいわき市の泉町に羽を休める場所を得て7年が経ちましたが、やがては大熊町が復興し、そこに帰ることを願いつつ歩んでおります。そしてもちろん誠の天の故郷への希望にもあふれて歩んでいます。さて、創世記に登場するイスラエルの民たちも約束の地カナンを追われエジプトに移り住んでいきました。そんな彼らは自分たちのことを希流者と表現しました。それはいつの日か自分たちは約束の地に帰るんだという希望の表れでした。現代を生きる私たちクリスチャンもまたこの世にあって希流者です。今朝はこの創世記47章を通して希流者としての信仰を告白したヤコブたちから学びたいと思います。47章の一節をもう一度読みいたします。ヨセフはパロのところに行き告げていった。私の父と兄弟たちと羊の群れ、牛の群れ、そして彼らのものすべてがカナンの地から参りました。そして今ゴセンの地におります。ヤコブは約束の地カナンを離れることが本当に主の御心なのか最後の最後まで悩んでいましたが、そんな彼に神様からの語りかけがありました。エジプトに下ることを恐れるな。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。この御言葉にヤコブは背中を押され、カナンの地を離れエジプトへと下っていったのです。そして神様は本当に主に信頼に値するお方なんだということがエジプトで証明されます。恐れるな、私自身があなたと一緒にエジプトに下ると言ってくださった神様は約束通りエジプトでの生活をしっかりと備えていてくださいました。彼らにはエジプトで最も良い地であるゴシェンという地が与えられます。しかも周りは未曾有の飢饉であるにもかかわらず、食料が十分与えられ、生活が保障されています。誠に主に従う者の歩みを主はお支えくださいます。不安の中で踏み出した一歩でしたが、踏み出してみて、自分の足で踏みしめてみて、確かにここは主の備えられた地なんだと、ヤコブは実感したのではないでしょうか。私たちも、たとえそれが御心だと分かっていても、主の備えられた道だとしても、一歩踏み出すことに恐れもあります。御心だという確信があるのだから、全く平安かというと、必ずしもそうではありません。やはり不安はあります。けれども、それでも信じて一歩踏み出して、いざ踏みしめてみた後に、私たちはやはりこれが主の備えられた道であった、これでよかったんだと実際に歩み出して初めて実感するものです。 ヨルダン川を渡ったあのヨシュアたちも、信じて一歩踏み出した時に、道が開かれていき、約束の地カナンに入ることができたのです。主に従って歩み出したヤコブたちイスラエル一族には、エジプトで素晴らしい場所が備えられていました。そこでは、もう命の心配をすることなく、食料を得て、家族も養われ、また家畜たちも安心して過ごせます。そして、アブラハム、イサク、ヤコブに与えられた祝福の約束である子孫の繁栄が、このエジプトの地にあっても実現していくのです。しかし、どんなに住みよい場所でも、どんなに食料があっても、あくまでも彼らにとっての安住の地は、このエジプトではありませんでした。イスラエルにとって重要なのは、約束の地カナン、祝福の地カナンでした。ですから彼らは、エジプトの地に下ったとき、次のように言ったのです。47章の4節を読み出します。彼らはまたパロに言った。この地に起立しようとして私たちは参りました。カナンの地は飢饉が激しくて、しもめどもの羊のための牧草がございませんので、それどうかあなたのしもめどもをゴシェンの地に住ませてください。まずここから教えられるのが、ヤコブは初めからエジプトに起立者としてやってきたということです。4節に、彼はまたパロに言った。この地に起立しようとして私たちは参りましたとあります。この発言が、彼らは飢饉が終わったらすぐにカナンに帰る、そのようなつもりだったのか、あるいはアブラハムに与えられていた予言通りに、自分たちの後の子孫たちがカナンに連れ戻されるというあの約束を信じての発言であったのかは定かではありませんが、常に自分たちをエジプトにあって起立者だと彼らは認識していたということを教えられます。改めて起立者というのはどういった存在なのでしょうか。起立とは本来自分たちのいるべき場所でないところに一定期間滞在することを起立と言います。イスラエル人たちはエジプトにいるのは一時滞在で、やがて自分たちは約束の地カナンに帰ることを強く願っていました。そのためにエジプトの地の生活や風習にどっぷりと使ってしまわないように意識して歩みました。彼らにとってそんなにカナンの地というのは素晴らしい場所だったのでしょうか。このエジプトの地とカナンの地を比べたら、おそらくエジプトの方が文明は発達していたと思います。食べ物も豊かにありました。土地も広いです。しかしそこには多くの誘惑がありました。エジプトには偶像の神々がたくさんいます。数千を超す偶像の神々と、それらを拝むエジプトの人たちと自分たちが一緒になってしまわないように、なるべくエジプト人から離れて彼らは住みました。彼らは羊飼いというなりわいを理由にエジプトの中心には入っていかず、エジプトにありながらもカナンに近いゴシェンという場所に住むようにしました。エジプト人から受ける悪影響から自分たちを守るためでした。先ほど聖書箇所を読んだ中に、何度か祭司の地は売らなかったという箇所が出てきました。祭司の地がそのまま残されたということは、偶像もそのまま残ったということです。この偶像礼拝の影響というのは、皆さんもご存知だと思いますが、あの出エジプトの時、イスラエルの民はモーセが山に登っている間に金の子牛の像を作って拝んでしまいました。もちろんそれをしたのはこのイスラエルの次の世代の者たちですが、これまでずっと誠の神のみを
礼拝し、誠の神のみに従ってきた彼らイスラエル人が、長年のエジプト生活によって、偶像礼拝の悪影響を受けてしまっていたのです。私たちもこの世にいるのは一時滞在であって、やがて天の御国に入れられることを意識した歩みをするように心がけなければなりません。では実際に私たちはどういった歩みをしなければならないのでしょうか。私たちはこの世と一線を引いた生き方をしなければなりません。それはアーミッシュや修道女のようにこの世から隠れて暮らしたり、この世の人々と距離を置いて生活をしなければならないというのではありません。むしろ私たちの教会はこの世にあって地域に浸透して、また土着していくべきです。私たちクリスチャンは、クリスチャンでない方々と関わり、交わりを深めるべきです。そういう中にあって、この世の生き方に毒されないように歩み、クリスチャンも自分たちと変わらないではないかと思われる、そのような振る舞いをするのではなく、しかし、世捨て人のように生きるのではなく、私は天の御国に憧れているんだということを証しし、天の御国を目指して生きているんだということを人々の間にあって告白させていただきましょう。私たちクリスチャンはこの世に住んで、この世と同化してしまわないように気をつけなければなりません。日本にも多くの宗教、偶像の神々が存在します。そのような中にあって、宗教儀礼の影響を受けないようにしなければなりません。公立の学校では、君が代が歌われ、神社参拝が文化教育として行われようとしているこの日本です。私たちは常に、自分は日本人でありながらも、キリストの弟子なのだという自覚を強く持たなければなりません。イスラエルの人々は、男だけで66人、ごくわずかな民族がエジプトに下っていきました。周りは皆、偶像の神々を拝む人々です。様々な宗教的風習が根付いている国です。そのような中にあって、ごく少人数のイスラエル人が、誠の神様を見失わないように歩み、やがて約束の地に帰ることを願いつつ過ごしていきました。私たち日本のクリスチャンもこの国に住みながら、普段は信仰を持っていない方々に囲まれて生活をしています。隣に住んでいる方がクリスチャンではない、一緒に仕事をしている会社の同僚がクリスチャンではない、共に暮らしている家族がクリスチャンではない、親しい友人がクリスチャンではない、そのような中にあって、私たちは信仰生活を送らなければならないのです。一体私たちはどのようにして、この世と同化しないでいられるのでしょうか。それは、私たちはこの世のものではなく、この世に使わされたものなんだという、そういう覇権意識を持たなければなりません。クリスチャンは神様によって、この世の中に使わされた存在です。常に天に帰ることを意識しながら、この地で使わされたものとして生きていかなければなりません。イエス様は、キリストの弟子は地の塩、世の光だと言いました。マルコ9章50節、塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は、自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。キリストの弟子は塩気をなくしてはいけません。この地にあって塩気を保たなければならないのです。では、この世の中にあって塩気をなくさないとはどういうことでしょうか。逆の例えとなりますが、海にいる魚というのは生まれてから一生の間、ずっと塩水の中で暮らしているのにもかかわらず、いざその魚を取って食べるときには、その身には 全く塩っ気というものがありません。魚は海水の中で一生泳いで暮らしているのにもかかわらず、食べるときには塩で味付けをして食べなければならないほどに、その身は塩に侵されていないのです。塩気をなくさないというのは、この世の影響を受けないということです。一生涯海水の中にいた魚が、その内側は塩味が全くないように、私たちもこの世の中にあって、その悪影響を受けず、世の中に流されずに生きていくように、努力しなければならないのです。今、コロナウイルス影響下にある日本において、感染拡大を防ぐために、何よりもお年寄りや子供たち、体に弱さを覚える方々を守るために、多くのイベントや集まりが自粛を求められています。学校も休校となりました。様々な消毒やマスクをしたり、むやみな外出を避けるなど、そのような対策も言われています。確かに、この未曾有の事態にあって、これ以上の被害を防ぐためには必要な措置です。しかし私たちクリスチャンは何をすべきであって、何をすべきでないかをよく判断しなければなりません。どこから発信されたのか、マスクを製造するために紙が不足するというデマによって、トイレットペーパーやティッシュペーパーの買い占めが行われています。赤ちゃんのおむつやお尻拭きまでもがスーパーの棚から消えていっています。また、学校が休校になった影響でしょうか、食料品を買い込む人たちで、スーパーは開店前から人々が並び、あの台風の前のように食料品がどんどんなくなっていっています。買い占められると不安になり、自分も買っておこうと思い、余っているものを買う。それでも足りなければ、他のお店に行って探して買い求める。買い占めが新たな買い占めを生むという、買い占めの連鎖が続いています。もちろん私たちが生きていくためには必要なものはあります。しかし、周りに流されないように、冷静に判断していかなければなりません。そして教会の活動もそうです。私たち教会は何をすべきであって、何をすべきでないかを聖書に基づいて判断しなければなりません。その時その時によって判断や考え方が変わる。政府の判断に従うのではなく、決して揺るがない神様の御心に沿って私たちは歩むのです。もちろん、専門家の判断に従って感染を防ぐための徹底した対策をした上で、できる限りの集まりを自粛していきます。しかし、神を礼拝することは私たちの使命であって、礼拝とは教会そのものです。もちろん、体調の優れない方に無理に礼拝に来ることはお勧めしていません。また、公共交通機関を使って礼拝に来られる方も多くいます。ご年配の方には、事態が収束するまでこの時間、自宅で礼拝を共にすることをお勧めし、また現に多くの方がそのようにしております。しかし、可能なものは、この神の教会に集まり、まあ、教会に入ったらまず、手洗いや消毒をし、マスクをし、過度の接触は避けていきます。そして私たちの教会は、まあ、いつも非常に豊かなお昼の交わりがあります。外部から来られた人は、北赤羽の食事を食べて本当に喜ばれて帰っていかれます。そのような昼食の交わりですが、これも終止します。しかし、神を礼拝することは私たちはやめないのです。これもまた私たちのこの世にあっての塩としての、光としての役目です。この地にあって神を礼拝することによって、神様の栄光を表して参りたいと思います。そして私たちは、この世にあって、周りの悪影響を受けるのではなく、かえって周りに 良い影響を与えていかなければならない存在です。私たちはこの世にあって神の祝福を広げていくものなのです。エジプトに下ったヤコブはパロの前に立ち挨拶したということが47章の7節と10節に記されています。これはただ単に社交辞令の挨拶をしたというのではありません。この場合の挨拶というのはヤコブがパロを祝福したということです。誠の神に従うヤコブがエジプト王パロを祝福したのです。私たちも神様からの祝福をいただき、その神様の祝福をもって隣人を祝福するものでありたいと思います。私たちが使わされた場において、私たちが置かれた場所において、それぞれの家庭において、学校において、会社において、友人との間にあって、キリストに従う私たちの存在を通してその場所が祝福されることを願いたいと思います。これも地の塩としての役目です。私たちはこの世の中にあっていくら希流者だといっても、世の人々から離れて生きるのではなく、かえって世の人々との関わりの中で生きていかなければなりません。しかもこの世の生活が一時的なものだといっても、それを適当に過ごしていいわけでもありません。私たちクリスチャンは救いをいただいております。罪許され、永遠の命が与えられています。死んだ後には天国に行くことが決定しています。イエス様によってその場所が備えられています。だからといってこの世で私たちは何もしないでよいというのではありません。やがて天国で過ごす永遠という時間に比べたら、この世の中で過ぎ去る時間というのはほんのわずかな時間でしかありません。神からこの世に使わされた私たちに与えられた時間、私たちの一生、この世に起立している時間というのはほんのわずかです。永遠とわずかな時間だとどちらが大切でしょうか。もちろん永遠という時間です。しかしこの永遠の時間に入れられるためには、今与えられているこのほんのわずかな時間が重要なのです。例えばそれは、私たち人間がこの世に生まれてくる時間と似ています。今日本人の平均寿命というのは、男女平均合わせてだいたい84年です。まず私たちはこの人生84年の生涯を歩み出す前に、お母さんのお腹の中で10ヶ月過ごします。その後外の世界で84年、つまり10ヶ月の100倍の時間を過ごすのです。この100倍の時間を健康に過ごすには、お母さんのお腹の中でしっかりと10ヶ月元気に成長していかなければなりません。そのわずか10ヶ月の短い時間が何よりもこの84年という生涯の中で大切なのです。それと同じように、私たちは天国での永遠という時間に憧れを持ちつつ、この世で与えられたわずかな時間を大切にし、その務めを全うしていかなければなりません。永遠という時間に入れられるためには、この世に与えられたわずかな時間が大切なのです。エジプトに下っていたヤコブたちはパロからの歓迎を受け、とても良い待遇で迎え入れられました。周りが飢饉で苦しんでいるというのに、食べ物が与えられ、住む場所が与えられ、その生活は保障されました。かといって彼らは何もしなかったわけではなく、しっかりと自分たちの羊飼いとしての務めを果たしていきました。また彼らはパロの家畜たちをも任されるようになりました。私たちはこの世の中にあって、それぞれに与えられた役割があり、キリストの弟子として委ねられた使命があります。特にクリスチャンはこの世の中にあって 証を立てる生活をしていかなければなりません。ヨセフという人は、イスラエル人の奴隷でありながら、エジプトの大臣になり、国を治めました。はじめは、今までなかったぐらいの大豊作があり、その後、その豊作を忘れるほどの未曾有の大飢饉が起こりました。そんなエジプトの国をヨセフは見事に治め、7年間の大飢饉を乗り越えさせていったのです。日本の国はどうでしょうか。以前、バブル時代というのがありました。しかし、バブルが弾けて以降は、日本は不況続きです。今も、経済優先の政治が行われていますが、私たちの生活は、かえって苦しくなり、不便になる一方です。近年、未曾有の出来事が何度も何度も起こっています。この度の新型コロナウイルスの感染が拡大していくという未曾有の出来事に対しても、国は何をやっているのかと思わずにはおられない状況となっています。そう考えますと、ヨセフが7年間の大飢饉という未曾有の事態にあるエジプトをいかにうまく収めたかがよくわかります。下手すれば民衆から暴動が起こりかねません。民衆が餓死してしまうことなく、家畜が全滅することなく、そして田畑がダメになってしまうことなく、飢饉を過ぎた後にすぐに作物を育てることができるようにしたのです。ヨセフの経済政策は完璧でした。しかも民衆にとっても好条件で、かつパロにとっても利益となる。これだけのことをエジプトにあってイスラエル人がやったのです。私たちもこの世の中にあってキリストの弟子としての証を立てる歩みをしなければなりません。もちろん、ヨセフのように歴史に残るような大きなことは成し遂げられません。しかし普段の何気ない生活の中での一つ一つの振る舞いが証となるようにしなければなりません。第一ペテロ2章12節にはこのようにあります。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。今日はエジプトに下っていったヤコブたちの歩みを通して、希流者としての生き方について見てまいりました。ヘブル書11章13節には、約束の地である天国に憧れつつ、この世にあって、希流者としての歩みをした信仰者たちのことが記されています。これらの人々は皆、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、希流者であることを告白していたのです。ヤコブは、その生涯の終わりに差し掛かり、いよいよ死ぬべき日が近づいたとき、息子のヨセフに一つのことを使わせます。それは、自分の遺体をエジプトに葬らず、必ず約束の地カナンに葬ってくれという誓いです。これは単に老人が長年住み慣れた場所への愛着を示したということではありません。これが神の民の生き方のまとめが告白されている言葉なのです。ヤコブにとってエジプトは希流の地であって、そこでの生活はあくまでも希流者としての日々であったということです。彼はエジプトで最も良い地、ゴシェンに住み、食べるものも与えられ、快適に暮らしていました。それでもなおヤコブは、この地を安住の地とはしませんでした。その土地に生きていてもなお、彼の思いは、神の約束によって与えられた祝福の地、カナンに結びついていたのです。冒頭に取り上げました、いわき市の泉町にある 翼の教会がやがて帰る地を目指して羽を休めているがごとく、ヤコブもその生涯の終わりをエジプトの地に帰留しつつ、やがてカナンに帰ることを願っていました。それは本来帰っていくべき故郷、天の故郷への憧れの中に生きたということを証ししています。私たちキリスト者の弟子はこの地上にあって天の故郷へ帰ることに憧れを持って生きています。この世にあって天の御国を目指して生きています。そのことを私たちは周りの人々に証しし告白していかなければなりません。私たちは希留者としての天の御国への希望を示し、天の御国の魅力を明かしする歩みを今週一週間も心がけたいと思います。それではお祈りいたします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希留者であることを告白していたのです。恵み深い天の聖なる神様、私たちはこの世にあってこの世に染まらない地の塩としての生き方ができますようにお導きください。地の塩としての歩みには辛いこともあります。しかし下ばかりを向いているのではなく、天の故郷を仰ぎ見、希望を持って歩ませてください。私たちの歩みが、私たちの生き方が、天の御国を目指した者の歩みとは、素晴らしいものだということを明かしていきますように、お助けください。今週一週間も、塩気をなくすことなく、歩めますように、お導きください。続く聖餐式の上にも、祝福がありますように、お祈りいたします。このお祈りを、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。